ルカ2章1節から20節。ルカ2章1節から20節。私は教会備え付けの口語体で85ページ、後ろの方の85ページになりますけども、お読みいたします。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナゼロを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると羊の見つかいが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。見つかいは言った。恐れるな、見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方にも伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の群星が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。いと高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは、さあベツレヘムに行って主がお知らせくださったその出来事を見て来ようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリア、ヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。彼らに会った上で、この子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りだったので、神をあがめまた賛美しながら帰っていった。では今日与えられてますメッセージ、平和を与える救い主を西堀先生の取り次ぎでお願いしたいと思います。
御使いたちが羊飼いたちに告げたその言葉は、私は今あなた方に大きな喜びを伝える。あなた方に大きな喜びを与える。そういうメッセージでありました。この聖書の箇所の言語であるギリシャ語で読んでみますと、それはですね、言葉がダブっているんですが、とても大きなメガ級の喜びのメッセージとしてあなた方に伝えると、本当に天使たちがですね、なんて言ったらいいんでしょうか、もう言葉でどう表していいか、それわからないって超えているかのような、この喜びをどういうふうに伝えていいかわからなくて本当に興奮しているかのような表現が使われています。あなた方に素晴らしい、ものすごく大きな喜びを伝えるんだ、救い主が生まれたんだ。そのように、天使は羊飼いたちに伝えるわけであります。そこには本当にいろんなメッセージが込められていると思いますけれど、今日はその中でその 喜びのメッセージの中で、平和ということに目を留めてみたいと思うのであります。14節、天使たちが賛美いたしました。今も賛美歌で歌いましたし、その前にも、バンドの演奏の中で賛美をいたしましたけれども、糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、神様の素晴らしさが褒めたたえられますようにと賛美を捧げた後に、地の人々、地に住む人々のための祈りが捧げられました。地の上では御心にかなう人々に平和があるように。この救い主は地に住む私たちに平和を与えてくれる救い主なんだというのであります。私たちは今もお祈りにありましたように、私たちはこの本当に大きな、悲しみの事件、とても心の痛む事件を先々週でしょうか、耳にしました。20名の子どもたちと数名の学校のスタッフが射殺されるという、銃の乱射によって亡くなるというとても痛ましい事件が起こりました。本当に今もそのこの1週間の間にもアメリカ各地でこの銃による事件が起こっています。銃をもっと規制したらいいんじゃないか、そんなことが言われています。本当にそうだろうと思います。しかしながら、その一方で本当にそれだけでいいんだろうか。いや、もちろんそれは大切だけれども、それとともにもっと心にかけなければならないことが他にもあるんじゃないかということも思わされます。本当に私たちの周りにいろんな出来事が起こる中で、平和をもたらしてくださる救い主、それはどんな方であるかということを今日はお話をしたいと思うのであります。この羊飼いたちにこのメッセージが伝えられたときに、くしくも時代は皇帝アウグストの時代であったことをルカは語っています。一節を見るならば、その後全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出たとあります。私も世界史割合好きなもんですから、世界史を調べました。アウグストス、アウグストという名前をこの名乗る前はオクタビアヌスという名前を持っていました。ユリウス・シーザー、カエサル、ユリウス・カエサルというこのジュライというこの英語の7月のジュライはこのユリウス・シーザーから来ているわけでありますが、そのシーザーの養子としてですね、彼は受け入れられて、そして力をつけていきました。その頃ローマ帝国は元老院という共和、みんなで話し合って、この政治を決めていくという時代であったわけであります。私たちの民主主義まではいきませんけれども、元老院という貴族やこの一部の権力を持った人たちが話し合いで政治を動かしている時代でありました。でも話し合いがうまくいかない、そして彼らが多くの権力を握っていく中で腐敗していく、その中で、ローマ帝国の中で皇帝、ローマ皇帝という共和制から皇帝というこの一人の強大な力によってこの政治が行われていくという、その時代の初めの皇帝であります。オクタビアヌスという人が、このクレオパトラなんかも出てくるわけですね。どこで聞いたことのある名前だと思いますけれども、クレオパトラとアントニウスとのこの戦いに勝ってですね、そして皇帝の地位を得るわけでありますけれども、皇帝になってローマ帝国は、ローマ皇帝は強大な権力によって帝国を築いていくわけであります。それから200年にわたってローマの平和、パックスロマーナという言葉がありますけれども、ローマの平和を満喫していくわけであります。ローマは平和な時代がやってきた。後の人々はこの時代を本当に世界史の中でも貴重なくらい、本当に珍しいくらい平和な時代だ、素晴らしい時代だというわけで ありますが、でも本当にそれは平和なんだろうかということを思わされるんですね。ヨセ、マリアとヨセフが巻き込まれ、イエスが予言通りベツレヘムで生まれる背景にあったのは、このアウグスティヌスですね、アウグストがこの人口調査をしなさいという命令を出した。人口調査をする、何のために人口調査をするか。私たちの今の時代は国勢調査っていって、いろいろ調べるときに、それはセンサスをするのはどんなのためか、どういう税金をのこともあるでしょう。あと政治をどういうふうにしていくかって問題もあるかもしれません。選挙のためもあったと思いますね。でもこの時代、人口調査の主な理由は兵役です。兵隊を集めるためです。そしてもう一つ大きな理由は税金です。税金を集めるためです。そのために人口調査をしました。人口調査をして、そしてローマ皇帝に税金を貢いでいく、ローマ皇帝のために兵隊に出る、そのための人口調査であったわけであります。すべてがローマ帝国のためでありました。そんな中でユダヤの人々は不満を貯めていきました。パクスロマナと言われる200年の間に、ユダヤの人々はローマ帝国から解放してくれる救い主を待ち望んでいたのであります。実際このローマの平和と言われる200年の間に、イスラエルの民は反乱を起こしました。そして鎮圧されました。そしてエルサレムは破壊され、ユダヤ人は世界に散らされていったのであります。このローマの平和と言われる時代に、ユダヤ人の人々は国をなくし、世界に散らされていくという悲しいことを経験しなければいけませんでした。イスラエルが再建されたのは1940年代ですよね。1900年もの間、彼らは国をなくして世界に散らされ、そして多くのところで迫害を経験していくのであります。エルサレムは本当にひどく破壊されました。最後まで抵抗した人々はこの命を落としていきました。ローマの平和、この時代は平和だったんだ、人々は言うかもしれない。でもそれは単に一部の人々が力を得て他の人々を支配し、言うことを聞かせていただけの平和だったのであります。教会も迫害を受けていきました。生まれたばかりの教会も、本当にパックスロマナがなかったら、確かにこの福音が伝えられていくためにいろんな難しさがあったかもしれない。でもそんな中でも迫害を受けていきました。平和だ平和だ、人々は言っていました。でもそうではない。それは単に一部の人々が力を得て他の人々を黙らせて平和を保っていたのであります。皆さん、私たちが経験している家庭の中での平和や職場の中での平和や教会の中での平和や、あらゆる場所での平和がそうである可能性もあるんだということを、今日もう一度覚えたいと思うのであります。一部の人々が力をつけて、一部の人々がこの他の人々を黙らせて、そして平和であるかのように振る舞っているだけで、本当は平和でも何でもない、私とお互いの心の中に 不満があったり、わだかまりがあったりすることがどれだけあるだろうかということを思うのであります。皆さん、でも私たちは失望してはならない。人間なんてそんなもんだよと諦めてしまってはならないと思います。そんな人間の現実の中にイエス様は送られてきたのであります。平和だ平和だと言いながら、一部の人がこの力を得て、他の人々の中には不満があったり、ただ表面的に平和があるだけで、このさざ波がないというだけの平和のところの中に、救い主はお生まれになりました。そして、地の上では、御心にかなう人々に平和があるようにという、この天使たちの賛美がそこで捧げられたのであります。イエス様は、そんな私たちに本物の平和を与えるために来られたのであります。問題箇所を開きたいと思うのでありますけれども、それはですね、マタイによる福音書の10章の34節であります。問題箇所というのは、今イエス様は平和をもたらすために来たというふうに申し上げたのでありますが、一見正反対のことをイエス様はおっしゃっているところがあるのであります。教会様付きの聖書では、後ろの方の15ページになります、マタイによる福音書の10章の34節です。マタイによる福音書の第10章の10、34節。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく、剣を投げ込むために来たのである。私が来たのは、人がその父と娘をその母と、嫁をその姑と仲違いをさせるためである。そして家の者がその人の敵となるであろう。私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくはない。また自分の十字架を取って私に従ってこない者は私にふさわしくはない。自分の命を得ている者はそれを失い。私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。この最初のところでありますが、地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく、剣を投げ込むために来たのである。イエス様は、私は平和をもたらすために来たんじゃないと勘違いするな。そのようにおっしゃったのであります。こういうところを読むとですね、私は、イエス様は平和をもたらすために来たっていうふうに今言ったばっかりなのに、こんなところを開いてまずかったかなと思ったりするわけでありますが、実はですね、本当に大切なところですね。イエス様は、ここで、この後を見るならば、これは家族の中にも、この仲違いが起こるよ。血のつながっている関係の中でも敵となる場合があるよってイエス様はおっしゃったのであります。私たちは家族なんだから一緒に歩んで当然でしょ。一つの血がつながってんだから仲良くするのが当たり前でしょ。私たちはそのように思うのでありますけれども、イエス様はそれを 当たり前のものにしないんだよ。もっともっと深いところにイエス様は触れてくださって、私たちの内側、表面的な見せかけの平和、表面的なただ家族だから、ただ仲間だから、ただ一緒にいるから、そういう一致ではなくて、それを一度壊すことによって、まず神様との平和、それを与えることによって、本当の平和をイエス様は与えようとしておられるのであります。まず何よりも私とあなたとの関係が大切なんだよ。この後にもこう書いてありますけれども、私よりも父または母を愛する私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する私にふさわしくないと言っていますけれども、私とあなたとの関係が一番大切なんだよ。神様と私たちとの平和をまず作って、まず他の平和より、まず他の人、人間関係や、またいろんな会社や学校や友達や教会や、そういうところでの平和をまず置いといて、とにかく神様との平和をまず最初に作りなさいよ。それを第一に考えなさいよ。その平和ができたときに、いや、このですね、勘違いしないでいただきたいと思うんですけれども、いや、そのなんか家族の中でバラバラになったり、仲違いが起こるために、クリスチャンになるんだと、そうではないんでありますけれども、そうじゃなくて、私たちは今度は神様と和解した後に、神様をの平和を伝えていく存在として、私たちは招かれているのであります。そこまでちょっとお話しましょうか。コリント第2の手紙の5章の18節からお読みしたいと思うのでありますが、今日教会その月でも聖書では後ろの方の283ページでありますが、283ページの コリント第2の手紙の5章の18節からでありますが、コリント第2の手紙5章の18節からでありますが、しかしすべてこれらのことは神から出ている。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、罪化の責任をこれに負わせることをしないで私たちに和解の福音を委ねたのである。神が私たちを通して務めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。そこでキリストに代わって願う、神の和解を受けなさい。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。私たちが神様との関係で平和をいただいて、神様との平和をいただいたら、今度は私たちが平和の使者として周りの人々に平和を作っていくんだ、平和を作る存在になっていくんだと聖書は語っているのであります。その神様と私たちとの、まず必要な神様と私たちとの平和、何よりも最初に必要な神様と私たちとが平和をいただいて、神様の前に私たちの心の中の平和が与えられて歩んでいくために、神様は一人子であるイエス様を私たちのためにこの世界に送ってくださいました。2000年前イエス様がこの世に送られたのは、これは救い主として送られたと書いてありますけれども、神様が何とか私たちと共に歩みたいと思って、神様が何とか私たちをこの一緒に歩んでほしいと思って、私たちと神様との間に邪魔になっている罪、その罪を取り除くために、神様が私たちと神様との間にある罪を処分するために、一人子を送って、一人子であるイエス様が私たちの罪を身が代わりに背負ってくださって、 あの十字架の上で死んでくださいました。それによって私たちは罪許されて神様と共に歩んでいくことができる、神様との平和をいただくことができる。他に周りにいろんな問題がある、何が平和だと思うような問題が周りに起こってくることもある、私たちを不安にさせるようなトラブルが周りに起こってくることがある。でも私たちが神様と共に歩んでいくときに、私たちは絶対的な深い魂の深い部分での平安をいただいて歩んでいくことができる。神様と共にいるから大丈夫、神様が一緒にいるから大丈夫という平安を持って歩んでいくことができる。そこで力をもらっていくならば、今度は私たちが平和を作るものとして、家族の中で、友人関係の中で、会社の中で、教会の中で平和を作り出すものとして、私たちは歩んでいくことができるんだ。つまり聖書はいつもいつもですね、内側から始まるんだよ。あなたの内側に平和を与えるから、その平和を持って出ていきなさいというふうに言うんであります。皆さん、今日はどんな思いで教会にいらっしゃるというでしょうか。本当に喜びにあふれて、感謝にあふれて集っていらっしゃる方々もおいででありましょうけれども、中には本当に不安を覚えて、戦いを覚えて、あの問題どうしよう、この問題どうしよう、そう思っていらっしゃるという方もいると思います。家庭の中で問題抱えていらっしゃる方もいるかもしれません。職場で不安を覚えていらっしゃる方もおいでかもしれない。学校や友人関係の中で、なんでこんなことになっちゃったのかなということを抱えていらっしゃるかもしれません。けれども神様はその関係を、この状況を変えるよりも、まず私たちの内側に関心を持ちです。私たちの内側に平安を与え、私はいつもあなたと一緒にいるから大丈夫だ。私たちの内側に平安を与え、私たちの内側から溢れていく平安によって、周りとの関係を回復しようとしていらっしゃるのであります。ですから、そのためにはもしかしたら、見せかけの平和は壊れなきゃいけないかもしれない。表面的な平和、先ほど申し上げたような、皇帝が俺の言うことを聞けって言って税金を納めさせて、兵隊に兵役を強要して、その中で保たれている平和、そういう平和はもしかしたら壊されなきゃいけないかもしれない。でもイエス様から来る、イエス様によって許される、神様と一緒に歩んでいくんだという、その平和をいただいた私たちは、新しく平和を作り出していくものとして、この世界に送られていくのであります。どうか、この時、このクリスマスの時、本当に皆さんの魂の中に、心の中に、他でもない、私たちのお一人お一人の魂の中に平和が与えられるように、ああ、神様、私を愛してくださったんだ。私のために一人ごイエス様を与えてくださったんだ。だから、大丈夫。神様が私を愛してくださった、そこに感謝して、私たち出て行かせていただこうじゃありませんか。私たちは新しく平和の使者として、平和を作り出していくものとして、世の中に使わされていくのであります。本当に恐れなくていい。本当に顔色見なくていい。周りの顔色見て、本当に事なかしりに陥らなくていい。なんかうまくこの周りを取り繕って頑張っていかなくていい。本当に神様による平和をいただいて、そしてこの神様の恵みを伝えていくことによって、平和の使者として立ち上がっていこうじゃありませんか。このクリスマスの時、まず私たちの内なる平和を神様からいただきましょう。イエス様は私たちの罪のために身代わりになって死んでくださいました。そのためにクリスマスに送られてきた神様からのプレゼントです。これをいただいて、私たちも、平和の使徒として立ち上がっていただきましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 今日この時、私たち一人一人がここにあなたからの平和をいただくために集まってまいりました。そうです、私たちそれぞれどんな思いで来たか分かりませんけれども、私たちがここに来たのはあなたから本当に内側にあふれる平和をいただくためであります。外側にいろんなことが起こる中でも、外側に嵐が起こる中でも、外側にトラブルが起こる中でも、動くことのない心の平安をいただくために集まってまいりました。神様、どうか今日、今この場所で、あなたが私たちの魂に平和をください。平安をください。そしてあなたの平和に溢れて、あなたの平和に満たされて、私たちがここから出ていくことができますように、私たち一人一人の、一人一人を平和の使者として用いてくださいますように、お願いを申し上げます。牧野さん言います。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。